常任委員会報告。三つの委員会報告があります。一、総務共同委員会報告。委員長、富田忠。主な審査内容は次の通りです。専決処分の承認を求めることについて。問い、期日前投票所の増設を検討したか、一箇所増やすと費用は。答え、期日前投票所の増設については、今後も費用対効果を検証した上で、選挙管理委員会で検討します。委託費については、11日間開設した場合、一箇所増設で約300万円かかります。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。問い、改正後、非常勤職員と正規の職員との待遇は同じになるのか。答え、非常勤職員は子が2歳までなのに対し、正規は3歳までなので違います。29年度一般会計補正予算。問い、還付金の本税と加算金の内訳は。答え、補正予算の内訳として、還付加算金の予算はありません。すべて本税額です。加算金のない理由として、今回は公正の請求によるものであり、公正決定の日は11月27日ですので、12月25日まで一月を経過しないため、議会の閉会後、速やかに還付金の予算を執行することで、還付加算金は発生しません。問い、債務負担行為期間の基準は。答え、複数年の契約により、業務の安定的な管理、事務費の軽減に効果があり、長期にわたると、物価上昇等の変動に対応できませんので、3年を基準に最高5年としています。備産消防組合を組織する地方公共団体の数の増加、及び備産消防組合規約の変更について、問い、広域化に伴う分担率の検討方法は、答え、広域化後の3年間については、28年度の決算額をベースにした割合とします。その3年間のうちに、消防広域化協議会において、4指標の割合について決めていくことが決定しています。問い、3指標から4指標に変わった経緯と、4指標の割合が決まった後に、規約の変更は提出されるのか。答え、消防広域化協議会において決定しました。救急車を利用する件数の増加があり、豊明市のように件数と人口数が比例していない現状がありまして、人口割の代わりに救急件数割を用いるということになりました。基準財政需要額割は、国の統一基準により算定された額となりますので、客観的な指標の一つであるということで、今回加えることとなりました。4年目以降の4指標の割合を規約に定めるというのは決定事項ではありません。今後、新たに設置する5市町の市長で構成する協議会の中で検討していきます。委員会活動報告。公共施設維持管理について。1、公共施設管理の一元化の積極的な取り組みを明記すること。2、独立した資産管理部門を設置し、技師を中心に、建物の実態調査を含め、全職員の情報共有と自覚を促すこと。3、個別の維持管理計画を策定し、積極的な経費削減をすること。企業立地について、浅口市の企業立地のようにトップセールスを行い、1、当市の企業誘致に対する基本構想を明確にするとともに、直轄の推進室を設置すること。2、企業立地条例の制定や企業誘致の積極的な専門職の育成を目指すこと。